倉地さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まず最初に皆さんにお願いしたいことはどういったことでしょうか。
そうですね、猫を飼う場合必ず室内で、飼っていただきたいと思います。飯田下伊那はやっぱり、農家さんも多いので猫を屋外へ放して飼う習慣もあるんですけども、家の中で飼うことを原則にしていただきたいと思います。外で飼いますと、はい、まあ、やはり病気をもらってきたりとか交通事故に遭う危険もありますし、他の家のお庭とかで糞や尿をしてしまうっていうことで、ご近所に迷惑をかけたりとか、あとそのまま迷子になってしまうっていうこともありますので。
猫って迷子になるんですか。
ありますね。いなくなっちゃった、迷ったかどうかは分かりませんけども、例えば事故があって帰ってこなかったのかもしれないですし、何か他の動物に捕まったのかもしれませんし、まあそういうこともありますので、可愛がっていただくために、屋内での飼育をお願いしています。
外で自由に暮らしてた方が猫にとってはストレスが少ないんじゃないかって思っちゃうんですけれども、室内にいることによって猫ってストレスになったりしないんですか。
そうですね、屋内でも猫が、まあ、高低差で移動できる、上下運動できる空間であったりとか、あと、まあ、外が見えるような環境であれば、ストレスなく飼うことができると言われています。
そうしますと猫にとってもストレス少なく、飼い主にとっても安心ですね。
そうですね、結果として屋内で飼ってる猫の方が寿命が長くなるっていうようなことも言われてますので、猫にとってもいいんじゃないかなと思います。
ぜひ猫を飼育されてる皆さんは屋内での飼育をお願いします。とは言いつつ、まだまだいるのが外の猫、野良猫ですよね。
そうですね、やはり市役所にもまだ野良猫に対する相談が寄せられているのが現実ですので、野良猫に対しては、まあ、こういうことをお願いしたいっていうことを今日お話しさせていただきたいなと思ってます。
ちなみにどういった苦情が来ているんですか。
やっぱり一番多いのは自分のうちの庭とか畑で糞をされて困ってるとかいうようなことですかね。
そういった苦情が他の方から起こらないために皆さんはどんなことに留意していただければいいんでしょうか。
そうですね、野良猫も可愛いのでつい餌をあげたいとか、
はい、
ああいうような気持ちになってしまう方もいると思うんですけども、不用意にというか、まあ、無責任に餌をあげてしまうと、まあ、そこが野良猫が集まってしまう、増えたりしてしまう元になってしまうので、こう不用意に餌をあげたりしないように、していただきたいと思います。ただ、まあ、餌をあげるんであれば、まあ、飼い主になったつもりで、まあ、面倒を見ていただければと思うんですけども、ただそのままうちの中へ飼うっていうことも難しいっていうふうに思ってらっしゃる方もいると思うので、やっていただきたいこととしましては、
はい、
まずは不妊去勢手術をして数が増えないようにしていただきたいっていうこと、それから餌をあげるのであれば決まった場所、決まった時間で対面で、あげるということ。よく置きっぱなしの餌を見たりするんですけども、まあ、それは本当に不特定多数の猫の餌になってしまうの で、
ね、
野良猫を増やしてしまう一番大きな原因になると思います。あとはトイレですね。外にいればどこで糞や尿をするかわからないので、まあ、もしその野良猫を管理するのであれば、例えばプランターのような入れ物に、砂や土を敷いて、カフカの、猫が好む環境を作ってあげたりすると、まあ、そこが猫のトイレになったりしますので、そういった環境を作って、猫のトイレの場所を作ってあげる。まあ、もちろん掃除をこまめにしてあげないと、
はい、
汚い環境だと猫も来なくなってしまうので、そういうお世話が必要になりますけども、ただ近所のトラブルで一番多いのがやはり猫の糞とか尿の問題ですので、そういったトラブルを起こさないためにもトイレの管理をするっていうことが必要になると思います。
なるほど。 この子は面倒見ようと思った子に対面で餌はあげるし、その子のためのトイレは準備する。
そうですね。なので、うん、どの猫か分かんないんだけど来た猫に餌をあげるということではなくって、、うん、もうこの猫とこの猫っていうふうに個体を管理して、うん、で、まあ、対面で餌をあげて、でトイレの場所も作ってあげる、で手術をしてあげるっていうことかなと思います。
逆に言うとそこまでするのであれば餌をあげてもいいですよくらいですよね。
そうですね。やっぱり餌をあげるということは一般的には、まあ、飼い主っていうふうに見なされるもんですから、はい、まあ、餌をあげるっていうことはそこまでお世話をしてあげるっていう覚悟を持ってやっていただきたいと思います。
はい。確か飯田市では猫の不妊去勢手術に補助金が交付されていたと思うんですけれども、今年度はいかがですか？
はい、今年度もこれまでと同じように猫の不妊去勢手術費に対して補助金を交付しています。4月から行っています。飼い猫であれば1匹につき2500円まで、野良猫の場合は6000円まで補助しています。
この野良猫というのは先ほどお話の中にあった自分はこの子の面倒を見ようと思って、うちの中では飼ってないけれども餌をあげたり、あとトイレの始末をしている、その猫も野良猫という範疇に入るんですか？
あ、そうですね。もともと野良猫、まあ、飼い主がわからない外にいた猫を、面倒を見ることにするからって言って手術を受けさせた場合も、6000円の補助金が交付されます。
猫が好きでこれ以上不幸な猫を増やしたくないっていう方たちにとってはかなりありがたい補助ですよね。
そうですね。6000円だと手術費全額には満たないこともありますけども、はい、まあ本当に手術をやっていただく方のご好意で助けられている事業でもありますので、はい、いくらか負担が減れば手術をやってもいいかなっていう、そういうお気持ちのある方にご利用いただければと思います。
この補助金は手術前に申請が必要なんですか、それとも手術をした後で申請できるんですか？
手術をした後、動物病院とかの、手術費の領収書や明細書などを添付していただいて、申請をしていただきます。
例えば、1人当たりの手術の頭数に制限などはありますか？
あ、ないです。
でもその代わり頭数が増えるイコールご本人の負担も増えるわけですよね。
あ、もちろんそうですね。
そうですよね。
まあ、放っておけば増えてしまうっていうものを手術をしていただくことで防ぐことができることもありますので、ありがたいと思います。
そうですね。ちなみにこの補助金の限度額というか上限はありますか？
年間で交付できる金額は予算で定められていますので、はい、予算の範囲内ということになります。なので、場合によっては交付できないということもあるかもしれないですけども、なるべく申請いただいた方に対応できるように努力はしていきたいと思っています。4月1日から3月31日までっていう1年間の区切りがありますので、はい、この年度で手術したものはその年度中に申請をいただく必要があるので、もしご検討されている方は早めにお手続きをしていただければと思います。
申請方法などは詳しくは飯田市のホームページに。
そうですね、ホームページの方を見ていただいても結構ですし、市役所の環境課へお問い合わせいただければご案内をさせていただきます。野良猫に対する、まあ、事業の財源確保として、
はい、
令和4年からクラウドファンディング型ふるさと納税に取り組んでいます。主に猫の不妊去勢手術費の補助金の財源とさせていただいてますけども、昨年度末までにこの寄付を通じて、230万円ほどの寄付を寄せていただきました。今年度の受付も8月1日からウェブサイトを通じて申し込みができるようになっていますので、そちらの方もご協力をお願いしたいと思います。
そちらは飯田市のホームページからも行けますかね？
はい、そうですね。飯田市のウェブサイトで猫の不妊去勢手術費補助金を検索していただくと、そのページからリンクがあってあるので、そこからの方が行きやすいかなと思います。